ラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム若一六ドットコムの制作でお送りします。2017年6月18日日曜日午後5時34分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。前回でしたっけ、前回まで3回にわたって、お送りしていました。若さん東京長期出張珍道中シリーズね、全3回にわたってお届けしましたけれども、あれが一番最初に配信された日ですか。はい、その日に無事札幌に、はい、帰ってきました。はい、お疲れ様でした。まあもうね、3週間ぐらい経ってんのかな、もう帰ってきてから早いですね。はい、もう3週間ぐらい経ってるからね、もう結構もう僕の中では結構昔の話になってるんですけれども、はい、ということで先週までね、東京出張中の模様をお届けしましたけれども、今回から、また再び、第4スタジオに戻っての収録というわけでですね、まあだから前回の収録からもう大体1ヶ月くらいですか、もう経ってるわけですよ。早いね、早いですよ、もう1ヶ月ぐらい収録しなかったね。はい、でまあ1ヶ月前の僕ね、もうなんかもうね、28度ですか、暑いねとかって言ってましたけれどもですね、まあ1ヶ月経ちました。北海道もですね、まあ、だんだんあの時の気温にちょっと追いつきつつある今日この頃ということで、まあ、収録日今日当日の、現在の札幌の気温最高気温26度ね、夏になってきたね、夏になってきましたね。札幌最近の出来事で言うと、まあ毎年恒例ですけれどもですね、よさこいソーラン祭りですかね、先週ぐらいまでありました。はい、もう終わりましたね、もう終わったので、もう北海道的にはもう初夏終わったみたいなところありますけどもね。早えな、早えな、また本州はまだ梅雨明けすらしてないのにね、おーね、北海道はもうなんか初夏のイベント一つ終わったなみたいな、なんかもうこれでも夏入るんだなっていうね、なんかそういう空気感ありますけれどもね。そろそろあれでしょ、ビアガーデンとか始まっちゃうんでしょ、大通りとかもね、もうちょっとしたら。あーね、まあそんなんで、まあ1ヶ月経ちまして、北海道もねようやくね、あの時の東京の気温にちょっと近づきつつあって、もうそろそろあれなんじゃないか、扇風機出した方がいいんじゃないかみたいな。はい、まあ暑くてですね、まあこの4スタも暑くて、今の室温31度ね、バカじゃないのって思うかもしれません。なんでこんな暑いのかなと思ってたんですけども、まあね、この機材がいっぱいあるこのデスクの周りが暑いのか、それとも部屋が暑いのか、もうどっちがどっちなのか分かんなくなっちゃいましたね。はい、ということで、今日もこの暑い中お送りしますよ。まあ夏だったらもっと暑いからね。はい、ということでお送りしますけれども、まあ話戻って東京の話、実はね、全3回にわたってやったにもかかわらず実は話しきれてないっていうのは、実は3回を収録したのはちょうど出張のど真ん中ぐらいの日に収録してまして、まあその後どうなったのかとかっていう話は全くしないわけですよね。まあ、別にね、今更蒸し返す気も僕もそんなにもうないんですけれども、まあ、無事に帰ってきましたよっていうね、まあ、それだけですよ。はい。もう、ね、その後1週間、まあ、仕事しましたけれども、収録の後。 別にね、特になんか面白かったエピソードはないです。あれ収録したの日曜日でしょ？で、月、火、水、木、金って普通に出張先でお仕事をさせていただきまして。で、まあ、明くる土曜日ですか。ね、次の週の土曜日に飛行機乗って帰ってきましたけれどもですよ。ね、またエアドゥで帰ってきましたけれども。まあ、特にね、面白いエピソードないですよ、別に。羽田から帰るのは、だから、あれですね。それこそ、前回東京に僕が行った時も、そう、羽田から、ちょうどお正月の時期でしたっけ？この番組でも話しましたっけ？ね、東京から、また、実家の方に帰るみたいな。直接帰るみたいなね。朝、何時の飛行機みたいな。で帰りましたけれども、まああれ以来ですよね。あの時は JAL だったんですけれどもね、今回 AirDo で帰ってきましたよ。はい。帰りはね、飛行機空いてましたね。僕の横誰もいませんでした。僕の横誰もいなかったので、ね、ゆったりした気持ちで帰ってきましたけど。はい、まあそれぐらいですかね。あとは別に面白いことは特になかったんですよ。はい、まあさて帰ってきからがちょっと大変だったっていうところもあるんですけども、まあ今日はちょっと一旦その話は置いておいてですよ。ね、ちょっと実は話せなかった話で、出張中、まあ出張中とはいえね、一応土日というものがありましてですね、お休みだったんです。はい。で、前回、先週ですか、先週配信されたものの中でね、ちょっとじゃあ話せなかったので、これは札幌行ってから、じゃあ話しますか、みたいなところで話してたところ。実は、ちょっと寄り道してプライベートで、お出かけしてきた場所があって、まあ、今日ちょっとその話をしようかなと思うんですけども。まあ、東京に行ってまでやることだったのかって言われると、片っぽはね、もう前から行こうと思ってたこと。もう前から、これはね、もう今年前半、まあ、行こうと。まあ、てか、絶対行く機会1回ぐらいあるんだろうという、なんかこうね、謎の直感を、持ってですね、実は、かなり前にもう行こうと思ってたんですけども、まあ、ね、もう自分で旅費を出すことなくですね、行くことができたので、もううまいこと言ったなと思いまして。っていうところに一箇所行ってきたのと、もう一箇所はね、まあ、別にわざわざ東京じゃなくてもよかったなと思いながらも、まあ、ついでに、せっかく休みが取れたので、もう札幌で休み取れてもね、もう行くかどうかなんてもう怪しいからね。だったらもう、途中でいいやと思って。はい。っていう、二箇所あるんです。一箇所。もうこれはでも前々から行こうと思っていた、ところだったんですけれども。まあ、今年2017年の4月8日から、これからまだやってます。これ、9月24日までの会期。まあ、半年ぐらいですかね、の会期で開催しています、ディズニーアート展、命を吹き込む魔法というサブタイトルがついてるんですけれども、ディズニーアート展行ってきました。結構半年ぐらい前からね、そうチケット取ってて、前売り券1200円ぐらいだったかな。実はかなり前から買ってて、もう今年入ったぐらい、もう1月ぐらいにもう買ってましたもん、もう前売り券で、ね。まあ、4月から9月でしょみたいな。いや、どっかで行く機会あるだろうと思って、もう、思って、ずっとこう、温めてたんですけれども。まあ、たまたま今回出張で、東京行くだっつことで、まあ、土日休みだったら、まあ、どっちか、1日で行けるでしょうと思って、踏んで、行ってきましたと、ね、で、場所、ね、場所は、お台場にあります、日本科学未来館。 以前ね、この番組で、以前というか、何年前ですかね、もう3年ぐらい前ですか、カラーデイズ感謝祭2014だったっけな、まあ、オフ会、初の公式オフ、ね、番組が始まって以来初の公式オフと言いながら、公式オフ行ってやったのその1回だけっていうね。まあ、非公式オフは何回かありましたけれどもね、非公式っていうのかな、なんかこう別にこう大々的に告知してやったのはもうこれが今のところこれが最初で最後になってる。カラーデイズ感謝祭2014ね、非公式はねもう何回もやってますよ、札幌でね、ね、某ケクノ太郎先生とかねこうしょっちゅう呼んでましたけれどもね、非公式、そっち非公式ね、こっち公式だから感謝祭2014よね、もう最初で最後の、今のところ最初で最後の公式オフでしたけれども、まあ、その時にね、日本科学未来館行きましたけれども、まあ、その時以来ですね、行きました。また例のごとくね、ゆりかもめに乗って、ね、どうだっけ、テレコムセンター駅みたいな、なんかね、大江戸温泉があるあたりだよね。あ、はい、ちょっと距離あるんですけれども、そこからちょっと徒歩大体5分ぐらいですかね、だったところにあるんですけども、結構こうなんかね、もう未来感っぽい感じがするね、未来感感じる建物だからね、なんかもうダジャレじゃなんで、ダジャレでもなんでもないですけども。まあそんな科学館で行われたディズニーアート展だったんですけれども、よかったね。すごいね、いっぱい原画がいっぱい出展していて、そのほとんどもう日本初上陸、日本で初めて公開される作品ばかり、もう結構本当もディズニーの本当の一番最初、ミッキーマウスが生まれてからみたいな。で、まあ今ディズニーでやってる一番最新の映画、まあ美女と野獣をね思い浮かべる方もいると思うんですけども、アニメーションで言うと、モアナと伝説の海、ね、まで、のこうずーっとこう歴史を追っていくっていうなんか感じの展示でした。はい。こうなんでしょうね、ただこう作品を見せていくっていうだけじゃなくて、こうディズニー独特のこうアニメーションの描き方ってあるじゃないですか。そのどういう工夫を凝らして、ウォルトディズニーがこうどう作品にね力を注いでいったのか、どういう風な技術を生んでいったのかっていうところ、すごいこう多分今のこう、なんでしょうね、もう僕のペーペーのこう素人が語るのも本当にもうね、おこがましいですけれども、こう、多分こう今、こういろんなね、アニメが、まあね、こう、ありますけれども、ディズニー以外でもね、もちろんたくさんありますけれども、まあ多分こういろんなアニメにこう影響を出してんだろうなって思う、こう実はなるほどねって、そういう作り方、あ、確かに今結構そういうのあるよねとかって、あ、それ最初にやったのやっぱりディズニーだったんだみたいな、なんかそういう発見がいっぱいあって結構面白かったですよ。だからなんかそんなに別になんかディズニーめっちゃ好きですっていう人じゃなくても結構多分楽しめると思いますよ。うん、なかなか結構貴重な作品とかも見れて、結構ね、こう、大興奮のまま、結構3時間ぐらいですかね。結構僕も見てましたけども。はい。もう、一番古いのだともう1928年。ね。わかんねえって感じですね。年号で言うと昭和3年。書かれた。一番最初のミッキーマウスのデビュー作。ね。実はみんなが知ってる、ミッキーマウスの最初の作品って言われてるやつ、実はそれ本当は最初じゃないみたいな実はそれは本当の最初じゃないよねみたいなのが、なんとここで発表されて、まあびっくりしましたけど、面白かったですよ。はい、 まあ、まだこれ、9月24日までやってますんで、ぜひ、まあ、ね、東京に行く機会ある方、それから、ね、関東近辺にお住まいの方、ぜひこれ、行ってみるといいんじゃないでしょうかね。音声ガイドあって、これ入場チケットとはまた別にお金かかるんですけれども、1000円かな？違ったか。500円か、500円。はい。なんか、ペアだとペア割りみたいなあったみたいですけど。まあ、実は山寺光一さんとか出てるんですよ。そう。結構、あれはね、結構音声ガイドはね、ぜひ持って、買ってった方が、いいんじゃないかなと思いますよ。より多分、楽しめると思いますので、ぜひ、そちらも合わせて、ね、日本科学未来館で今やってますんで、ね、はい、チケットは今いくらなのかな？当日券だと1800円ぐらいするのかな、きっと。はい。結構僕なんかもうね、もう、思わず、あんまり僕もね、まあ、でも、買うか。結構買うけど、図録そういうね、展示とか行った時に、その作品集みたいなの売ってるじゃないですか。売ってたんです、今回も2000円ぐらいで。買いました。思わず買っちゃいましたね、やっぱりね。それぐらい結構、ちょっと今後ハマっちゃった。まあ、もう9月まで行く機会あるかな、どうかな。まあ、ないとは思うけど、まあ、もしね、近くまで行く機会あったら、ぜひもう一回行ってみたいな、みたいなところもありますけどもね。よかったですよ。ぜひ行ってみてください。で、まあ、東京遠いよと思ってる方いると思いますね。ご心配なく、ご心配なくっていうのもよくわかんないですけども。なんかまあ、一応9月でね、東京での、展示終わるんですけれども、その後10月からまたですね、今度大阪でやるみたいですよ。今度大阪で、はい、やって。で、来年2月には、新潟でやるみたいですよ。ね。で、さらに来年6月に、仙台でやるみたいですよ。ということで、まだ1年以上こうね、まだ見れますから、皆さん。全国各地で。ね。ぜひ見ていただければと思いますよ、みたいな。別に、俺もディズニーの回し物じゃねえんだから、ここに言わなくてもいいんだけど。はい。で、そう。もう一個、ディズニー店とは別に行ったところがあって、普通にね、映画館行きました。お前何やってんのって感じなんですよ。映画館で映画見てきました。もうほんとお前東京何しに行ったみたいな。ディズニーアートではまだわかるけど、お前映画ってどういうことみたいなね。今やってんのかしらまだね。コナン見てきました、コナン。お前それ札幌帰ってちがらでもよかっただろうとかね、まあ、突っ込む人もいると思いますけれどもね、いいんですね。しかもお台場の近くだったから、豊洲、今話題沸騰中のっていうか、もう1年ぐらい話題沸騰中だけど、豊洲市場また見てきましたよ。なんかもう前行った時もね、すごい近くを通って、あ、ここに新しい市場ができるんだみたいな思ったんですけども、その時はね、別にまだこんな問題にはなってなかったんですよね。こうもっとポジティブな感じで話題になってたんですけども、今ネガティブに話題になってからこう初めて見ましたけどね、あ、ここでみたいな。まあそんな感じです。はい、ちょっと東京の週末そんな感じで過ごしていましたと。さ、ということで、まあここまでで一応5月の僕の東京の思い出の話は終わりということで、すげえ中途半端な感じしますけどね。はい、ということで、次回からまたね、まあいつもの日常トークに戻ると思います。ということで、ここまでのお相手、カラーデスポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。